今週の聖書の箇所を朗読させていただきます。ルカによる福音書第16章1節から13節を読みたいと思います。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスと言うと管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。以上です。さあ、今週はこのルカによる福音書の16章に入ります。その最初に記されているところを今読ませていただいたわけですが、新共同訳聖書 ではですね、不正な管理人の例えというタイトルがついているところなんですよね。この教えは読む人が誰もがと言って間違いないと思うんですが、一体これって何を教えてんだろうってね、なんか突拍子もないこと言ってるなと戸惑いを誰でもが覚える、そういう箇所じゃないかと思いますね。まあ、こういう難しい解釈、難しいところについてはいつも私も言ってますけど、よく分かんないとか難しいっていうところはですね、かえってそこで結構大事な教えがね記されていると考えていいと思うんですね。まあ、ここでも、そういうことが言えるんじゃないかと思うんですが、この教えを読み解くにあたって、まず皆さんと最初に確認しておきたいことは、一節にですね、イエスは弟子たちにも次のように言われたってあるんですね。この時イエス様はご自分の弟子たちにこう語ってるんです。前の章の15章、これ皆さん覚えてますよね。ほとむすこの話ですけど、その前に、一匹の迷い出た子羊を探す、羊飼いの話と、一枚の効果を失った女性がね、それを一生懸命探す話が全部共通した話でしたよね。探し出す。で、それは誰に向かって語られたかっていうと、ファリサイ派や立法学者に向かって語られたメッセージだったんです。それまでじっとその立法学者に対してイエス様は語ってきたんですが、ここで一旦向きを変えて、今度は弟子たちに向かって語り始めたっていうんですよね。ところがこの弟子たちに向かっての話の中に登場してくる男の話は不正な管理人なんですよね。しかもびっくりするのは、その不正な管理人についてイエス様はその行為を褒めてるわけです。おそらく弟子たちはこれ聞いてて、私たちもそうですけど、びっくりしたに違いないんですよね。っていう思いですよね。立派な人物を褒めたっていうんであれば分かりますよね。それがよりによってですね、その人は自分本位で、非常に自分本位で自分の利益ばっかり考えているような男ですよね。自分の主人の財産を自分の利益のために利用しようとしたらごまかしてね、主人に対して忠誠を尽くすどころか、 主人の財産を自分のために利用しようとしたってことですよね。そしてその不正がついに発覚してしまった、バレちゃった。この男はその時どうしたか、どうしたらよいのか、まあ分からなくなったんですが、その時反省したのかって言えばそうじゃないんですね。ああ私はね、間違ったことをしたっていう、そうじゃないんですよね、この話はね。ただ自分が物乞いになるのは困っちゃうし、かといってね、あの体弱くて肉体労働は向かないしってね、土を掘ることにはいかない、どうしたらいいだろうか。よし、ここで自分の頭を使う方が他ないと考えたわけですよね。そう考えて主義に対して負債があった人々をこう呼び出してですね、それぞれの負債額を聞いて半分以下ぐらいに、ね、こう削ってやったってことですよ、小さくしてやる。そのようにして彼はほんのわずかの間をも惜しんでですね、自分の将来を確保するために精一杯狡猾に行動した、そういう人物なんですね。まあ、繰り返しますけど、弟子たちはこの話聞いてやっぱりびっくりしたに違いないんです。なぜイエス様はこんなびっくりするような話をしたんだろうか。ある人はこう言ってます。驚かさないと弟子たちの鈍い心の目が覚めなかったに違いない。と思いますね。っていつものような話してたんじゃ目が覚めない。だからイエス様はあえて驚くような話し方をして話す内容を考えたってことでしょうね、そうしなければこの人たちは目覚めない、そう思われたに違いない。そうだろうなと思いますね、改めてね。そしてその驚きの急所となる言葉が8節なんですよね。こう言われました。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたって言うんですね。この主人が褒めたってことは、要するにこれを語っているイエス様もこの中で褒めてるんですね。要するにね、推奨してるんですよね、こういうやり方をね。抜け目がないって書いてありますが、これは言語で見ると、まあ、普通に利口なとか賢いという意味の言葉です。まあ、少し意訳して抜け目のないという悪い方向で使ってますからね、意訳されてるんだと思いますね。つまりここでイエス様はご自分の弟子たちにこれ語ってるわけですけど、ご自分の弟子たちに利口であること、あるいは賢くあることを求めておられるってことですよね。要するに言い方はものすごくびっくりするような言い方をして目を覚まさせて注目させてるわけですが、言いたいことは利口でありなさい、賢くありなさいって伝えてるってことですよね。逆に言えば愚かであってはならないと言ってる、愚かであっては滅んでしまうのだと、ね、あなた方を滅ぼすことになる、のだ、どうかそのことに気づいてほしい。そのためにイエス様はこのびっくりするような話をしたと考えていいということですね。じゃあ一体ここでイエス様が求めておられるこの賢さ、利口ってね、賢さって一体何なんだろう。悲しいことですけど、弟子たちはこの時まだみんなね、本当に愚かさの中にあったんです。イエス様の十字架を目の前にして誰が一番偉いかとかね、そんなことばっかり言い争ってたわけですよね、そしていよいよイエス様の十字架を目の前にして弟子たちはみんなイエス様を捨て去ってしまった。なぜ捨て去ったか、それは彼らが愚かだったからです。イエス様はご自分を捨ててしまう愚かさが弟子たちの中にあることをおそらく見抜いておられたんだと思うんですね。だからここで厳しくその愚かさを捨てることをこういう形でお求めになった、示されたと言わなければならないと思うんですね。まあ、言うなればイエス様はこのような異常な話をしてでも何とかして自分たちが愚かであることに気づかせようとなさったと言っていいんじゃないかと思うんですね。じゃあイエス様が褒めたこのね、不正な管理人のやり方ってね、一体どういうものだったか、そのやり方の特色、その褒めるべきところって何だったんだろうか、この不正な管理人のやり方の特色はどこにあったか。まず私たちがはっきりここから分かることができるのは、この管理人の徹底した態度ですね。徹底してる、守備一貫したやり方、悪いならば悪いことに徹しちゃってるわけですよ。反省しないんです、全くね、少しも反省しない、途中で立ち止まらない、中途半端ではない、曖昧じゃない、二股かけてない、自分のやり方に徹しているわけです。 じゃあそれに比べて私たちの信仰の姿勢はどうでしょう。皆さん、私たちの信仰は実にしばしば不徹底ではないでしょうか。中途半端ではないでしょうか。どっちつかずのようなことがないでしょうか。腰がふらついていることはないだろうか。腰が据えられていないということがないだろうか。歩いている道がはっきりしない、いつでも逃げる用意をしながら歩いているようなことがないだろうか。具合が悪くなればいつでも元の世界に戻るつもりでね、信仰の世界に片足だけ突っ込んでるみたいなね、そういう部分が私たちにはないだろうか。弟子たちの信仰はまさにそういうものだったんです。この時ね、死んでもあなたのあたりについてきますってペテロなんか言ったんですけど、その舌の根も乾かないうちにペテロはイエス様を逃げて、知らないって言ってね、3回も否定して逃げ去ってしまったわけですよね。これはいわば覚悟が足りない、覚悟が足りないところでは私たちは愚かになってしまう。この不正な管理人はその不正がバレてしまった時に必死に考えたんです。切羽詰まってね、どうかしようと必死に考えた。そしてその時、そうだこうしようって書いてあるんですよね。このそうだこうしようっていうのは喜びのこと表現だそうです。つまり必死に考えた中で必死にパッと思いつきらめいたわけですね。そうだこの手があった、締めた、俺の頭もまんざらじゃないぞって思ったかもしれませんね。嬉しかったってことですよね。そういう表現なんですよね。こうやって彼は自分の管理人としての地位と他人を利用してね、なんとか自分の将来を確保しようとした。彼は彼なりに自分の本領を発揮したってことですね。悪い方向にですよ、もちろん悪い方向に発揮したってことですけど、実はイエス様が弟子たちに求められたのも、まず第一に弟子たちが徹底して弟子である、キリストの弟子であるということ、つまりこの8節の言葉で言うと光の子って出てきますが、光の子であるということ、そこに徹底しなさい、そのことをイエス様教えていらっしゃると、求めていらっしゃると言って間違いないと思いますね。キリストの弟子、すなわち光の子として生きる、その光の子の人生、私たちね、クリスチャンの人生にも実はいろいろ途方に暮れるようなことは起こりますよね。弟子たちもそうでしたよね。イエス様と共に歩んでながらも食べるものどうしようかって途方に暮れるような場面がありました。あるいは父親が自分の息子が病気でね、困っているところ、弟子たちのところに何とかお祈りして癒してくださいって連れてきたんだけど、一生懸命祈ったんだけど癒されないってね、どうしたらいいんでしょうかってところにイエス様が来たって話もありますよね。弟子たちも弟子たちなりに生きていましたが、途方に暮れるような場面がいくらでもあったんです。そんな時に問題はそこでこうあっちこっちうろうろするしかないのかどうかってことですよね。覚悟を決めるかどうかということです。なおそこで真実に守備一貫して光の子として生きることを選んでいるか、知っているか、歩んでいるかということが問われているんです。まあ、ここでの光っていうのは、まあ、いろんな意味がありますが、中心的に何よりもまず神の愛の光って考えていいと思いますね。神の愛の光、神の愛、父なる神の愛、イエス様がもたらしてくださった光、あの前の章の15章で語られたあの父の愛ですよね。父なる神様の愛、放蕩息子や失われた羊を追い求める羊飼いの物語の中に、それこそキラキラ輝いている父なる神様の愛の光です。私たちはその光の中で救われ生かされてるんだっていうこと、そこに私たちは徹底しているだろうか。どこかで行き詰まって何か苦しいことがあると自分がこう暗くなるわけですが、その神の光まで暗くなってしまうかのように思い込んでることがないだろうか。光そのものは少しも揺らいでいないのに、自分が揺らぐと光まで揺らいでしまうように思い込んでしまう。神の愛なんて言うけど結局当てになんねえんだよなみたいなね、どっかでそういう思いに落ち込んでしまってることがないだろう。そういう意味で不徹底な歩みをしていることがないだろうか。それに比べればこの不正な管理人は自分が徹底して信頼してきたお金の力を信じきってるんですよね。金さえあれば人の心だって抱き込めるという思いを彼はもう貫いちゃってるわけです。そういう逆説的な意味で そうあれってイエス様言ってるってことですね。そこで主は言われる、あなた方が知っている神の愛の力は金銭に勝るじゃないか。なぜそのことに気がつかないのか、なぜそのことにもっと深く立とうとしないのか。私はその愛の光をすでに輝かせて、その愛の光による救いをここに打ち立てる。そのために私は生き、そのために苦しみ、そのために戦っているじゃないか。あなた方は私の同志ではないか。なぜその神の愛の光に生き抜く賢さを持とうとしないのか。そういう思いでイエス様はこの例えを話されているということですね。ここでいう賢いっていうのは、まあ一般的にもそうですかね、賢さっていうのは状況を見抜くってことですよね。何が本当の力であるかをわきまえる。逆に愚かな人間は自分が今どんな戦いをしているかわからなくなってしまうわけです。何を武器にしているのかわからなくなってしまう。でもイエス様は言われる、あなた方は知っているはずだ、神様の愛を、神、父なる神の愛の知恵を与えられているではないか。なぜそこに立ち続けようとしないのか、なぜそこに信頼を置き続けていかないのかってことですよね。イエス様が弟子たちにここで求めておられるのはそういう姿勢です。そういう生き方、やり方だってことですよね。この例え話を始められた時にイエス様はまず初めに、ある金持ちに一人の管理人がいたって話し始めているんですが、ここでは間違いなくイエス様はご自分に従う弟子たちをこの管理人に例えているわけですね。あなた方も管理人なのだ。神様からある宝物をこう預かって地上で生きているってことですよね。命という宝物、ね、人間関係という宝物、家族という宝物、いろいろあるかもしれません。才能もあるかもしれません。神様からいただいている宝物っていっぱいあるんですよね。そういうものを私たちは預かりながら生きていく。そしてそれをどう生かすかってことですよね。マタイによる福音書の25章のね、あのタラントンの話とかね、同じこのルカの福音書の19章にミナの話って出てきますけど、全部こう主人から財産を預かってそれをどう生かすかって話です。ある金持ちに一人の管理人になった。それを聞きながら弟子たちは、ああ、これって俺たちのこと言ってるなってもしかしたら気づいていたかもしれませんね。だが問題はその次なんです。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をするものがあった。問題が発覚しちゃったわけですよね、うん、私が生きる時にもどこかで信仰をごまかしたり、信仰者としての生き方を曲げてしまったという経験がないでしょうか。そういう過去がないでしょうか皆さん。そしてそのために、その罪が発覚してしまったがために現在の行き詰まりが起こっているんじゃないでしょうか。そのことを本当は私たちは気づかされているんじゃないでしょうか。しかしその自分が招いた状況の中に課題が、大切な課題があるんですね。私たちはそこでこう問われている。ただ立ちすくんでいてはダメだ、賢くなるのだって。神の光、神の愛の光の中に生かされているものの知恵に立っていきなさい。その愛に愛されてるんだっていうその信頼に立ち続けていきなさい。どこまでもその愛に自分自身の存在の全てをかけていきなさい。迷い出してはならない。神の知恵に生きる、神の愛の知恵に生きる、これ知能指数の問題じゃないですからね、信頼の問題です。学校でどんな成績が良かろうと悪かろうとそんなこと全く関係ないんです。神様への信頼の問題です。信仰の問題ですね。それで自分の知恵や力を誇ることをやめて、自分を立たせてくださっているものは何であるかにはっきり気づいて、その原点に帰るべきことをはっきりと定めていく。それが賢さだ、利口だっていうことの意味だってことです。それが光の子に求められている賢さだってことです。主法に書き入れるのを忘れてしまったんですが、コロサイの信徒への手紙2章の3節というところ、主法、ここに出ますか。コロサイ2の3、はい、コロサイ2の3、ここですね。短い一文です、一緒に読みましょう。はい、 知恵と知識の宝はすべてキリストのうちに隠れています。隠れていますね。知恵と知識の宝、皆さん宝ですよ、本当に大事な宝物と言っていいような知恵と知識すべてですよ、キリストのうちに隠れています。キリストにあるんです。キリストに信頼していけば大丈夫なんだと思います。それを本当に信頼しきって生きてるかってことですよね。もう一つコリント、これどういう第一かな、1章の25節、第一コリント1章25節、違うかな、これいいです、はい、一緒に読んでみましょうか、はい。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。まあ神に勝る知恵はないっていうことですよね。神に勝る力もない、それ神様の言う強いものはない。これこそが私たちが帰り行くべき原点、ここに立つこの神の愛、また神の愛の光、その知恵により頼んで全幅の信頼を置いて全てをかけて生きてきなさい、それに徹底して生きてきなさい、この不正な管理人のようにね、自分の信念にもう徹底して生きてけってことですよね。ある本で読みましたが、こうカードを差し込むとその音色が変わる電子オルガンみたいなのがあるんだそうです。私たちは時々ね、自分自身のその困難にぶつかったり、自分の人生を見た時にね、自分自身の愚かさとか、どうしてもこうなんていうんでしょうかね、失敗があったりとか、才能がなかったりとかね、そういうことを考えて、なんとどこかでこう自分はダメだな、どっかで開き直ったりふてくされたりですね、その時なんとなく後ろめたい思いを抱きながら生きてるってことがあるんじゃないかと思うんですが、しかしそれは今日今学んだように愚かなあり方だってことです。賢くない。ちょうど先ほどのその電子オルガンのようにですね、電子オルガンの音色が1枚のカードを差し込みさえすればガラッと変わってしまうように、イエス・キリストというお方を私たちの内側に入れるときに、キリストの十字架を私たちの人生の中に差し込むときに、キリストの愛の力を私たちの人生の中に信頼していくときに、私たちの生きる音色はガラッと変わってくるということなんです。自分ではもうこれしかないんだって思い込んでいたね、どんよりとした暗い音色、そういう生き方、うん、それが輝くような喜びの音色を発し始めるんだ。キリストを迎え入れるとき、キリストに全幅の信頼を置いて生き続けていくときに必ず変わってくるんだと思います。一瞬にして変わる、それはいいですけど、人生は長いですから時間とともに変わります。でも私たちが確信を持って歩み始めた瞬間から変わり始めていくことは確かです。その瞬間をはっきり私たちは意識して歩み始めていくことが必要ではないでしょうか。そしてそれを信じきって生きること、それこそがここで言われている賢さなんですね。それが光の子として生きる賢さということ。それ以外にどんな私たちの生き方があるというんでしょうか。それ以外にクリスチャンの歩みって何もないと言っていいでしょうね。キリストがここで教えてくださっているように、そこに徹底すること、神の愛の光の中に徹底してとどまり、そしてそこに徹底して信頼して生き切っていくこと、それが神様の祝福の道であるということを体験していきたいと思います。どうぞ祈ります。